新約聖書の361ページです。それではお読みいたします。コリント人への手紙第2、5章20節。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。今日はこのところから、何時ら神と和らげと題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして柏原教会は創立89周年を迎えることができました。今日に至るまで神様はこの地においての働きを進めてくださり、困難な時もありましたけれども、今私たちが共に神様の御前に出て礼拝を捧げることをできることを心から感謝いたします。また私たちに委ねられたこのキリストの救い、神の福音を私たちも続いて述べ伝えることができるように、神様が上から恵みとご愛、また力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞこの朝も御言葉を通して、私たちは神様の豊かな恵み、ご愛に預かることができますように、また何よりも私たち一人一人に神様はその使命を与えてくださっておられる、そのことを私たちが知るものとしてくださって、また御言葉によって励ましをいただき、どうかまたこのところから神様が私たちを使わせてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉をあなたが導いてくださり、また解き明かしてくださって、私たちがしっかりとこの御言葉の恵みをいただいて、どうぞまたこの神様の救いを伝えるものとさせてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年柏原教会は89周年を迎えますけれども、今から89年前はどんな時代であったのか、日本の歴史で言うならば、その前の年に満州事変が起こったということが記されてあるわけです。言うなれば、日本は中国と戦争し、またやがて太平洋戦争に向かっていくというような極めて困難な時代を迎える、そういう中にこの柏原の地にイエス・キリストの救いが伝えられたということは、ある意味私たちにとっても大きな励ましではないだろうかと思います。今コロナ感染の中にあるわけですし、少しこの感染者の人数は低下はしましたけれども、また次第に増えてくるというような状況の中にあって、私たち自身も日々の生活の中に制限があり、困難があるわけなんですけれども、しかし89年前はもう今とは比較にならないような、また難しい時代であったということを覚えさせられるわけです。そういう中にこのキリストの救いが伝えられるということは、やはり神様は困難な中にも働いてくださり、また私たちに喜びと希望を与えてくださる方であるということを改めて認識させられるわけです。英国からドロシー・エレン・ホーア先生が宣教師としてこの柏原の地に来られ、そしてまた柏原だけではなくて、隣の藤井寺、羽曳の八尾といったそれぞれのところに慰めの家を作られた。その家を作ったといっても建物のことではないわけなんです。イエス・キリストを信じるその人たちのグループ交わりがそれぞれのところに持たれたということで、 あるわけです。そしてその5年後には日本伝道隊の総理であったバクストン先生を迎えて第1回の政界がこの柏、古市のおそらく公民館であったと思いますけれども、そこで開かれてもう200人ぐらいの人たちが集まってるっていう写真も残っているわけです。もう本当にこの目覚ましい働きがなされて、子どもたちにも伝道がなされ、古市の小学校には350名ほど子どもたちが集まって大運動会が開かれたというような記録も残っているわけです。しかし残念ながら太平洋戦争が始まって先生はやむなくこの強制送還される、ご自身は私は日本の捕虜になると言われたんですけれども、法和先生は貴族の出身であり、もしそのようなことになるとこれは国際問題になるというようなことがおそらくあっただろうと思われます。最後の交換戦で先生はやむなくもう帰依された。しかし英国においても日本のためにずっと祈られて、もう終戦になったらすぐに婦人宣教師第一号で日本に戻ってこられたと言われているわけです。そしてその後は京都の天寿ヶ丘で開拓伝道を始められて、今天寿ヶ丘教会がありますけれども、また日本全国各地で持たれる伝道集会やまた政界でもご奉仕をされたということを聞いています。そしてついには英国に帰らないで日本で天にお召されになる、この柏教会で奉仕をされた皇后翔太郎先生も京都に行かれて最後の聖餐式を持たれたということも私はお聞きしました。もう本当に随分痩せられて、もう骨と皮だけのような姿でもう板の間に寝ておられてですね、もう訪問したらとっても喜んでくださって、そして最後の地上での聖餐式を持たせていただいた時に I feel at home というふうに言われて、もう私は本当にもう自分の家にいるようだ、もうくつろいでいる、そして私は帰りたい、帰るのは英国ではなくて天国ですって言って、それでお別れしたということを私は皇后先生からお伺いしましたけれども、この柏原の地においても素晴らしい働きをされ今日に至っているということであるわけです。先生は一体何を伝えられたんだろうか、そのことを思うときに、私は神戸のあの外人墓地に行き、先生のお墓にも行きましたけれども、そこに御言葉が刻まれている、それは先ほどお読みさせていただいた第二コリント5章20節のこの御言葉であるわけです。今日は題を何時ら神と和らげと題しましたけれども、これは文語訳のその当時の聖書の言葉であるわけです。今私たちが使っている聖書を見ますと、神と和解させていただきなさい、神との和解、これがもう先生の生涯のライフワークのメッセージであったんではないかとそのように思います。先生のご家庭は牧師の家庭であったわけです。そこで生まれ育てられた、お父さんは有名っていうかですね、香港で伝道されたビショップ・ホーは、夏の伝道期間の時に新学生を伴って小島を回ってイエス様の救いを伝えていかれたわけです。ところが暴風雨に見舞われた、おそらくそれは熱帯低気圧台風であっただろうと思います。今みたいに情報は全然ないわけなんです。しかも、熱帯地方ですから、もうあっという間に暴風が襲ってくる、もうそれに巻き込まれて船は沈没し、先生は救命胴衣を身につけておられたんですけれども、それを一人の新学生にもう脱いで渡して ご自分は海の底に沈んでいかれた。そこで召された。そして非常に不思議なんですけれども、その時エホーワ先生はなんと夢の中にですね、お父さんが現れて、そして泥をし、どうしてイエス様を信じないんだとですね言われたそうです。そしてハッとなって夜中でやったんですけれども、目が覚めて、一体これはどういうことなんだろうか。そしてその後お父さんが天に召された、海難事故にあったという訃報を後で聞いた。一体どうしてなのか、なんであんな優しい温厚で柔和なお父さんがまだまだ使命の途中であるのに召されなければならないのか、理解できない。でもそういう中にそのお父さんの死を通して改めて、じゃあ自分は何のために生きているのか、何のために生まれ、そしてまた何を目的として生きているのか、そのことを深く心の中に考える機会が与えられた。そして自分自身のことを思い返すならば、まさに聖書にあるように自分は罪人である。本当に自分はわがままで好き放題のことをしてきていた。そして自分のためにしか生きることを考えなかった。他の人のことなんて一つもこれっぽっちも思っていなかった。でもお父さんは自分の命を顧みないで若い神学生にその救命胴衣を差し出し、自分は海の中に消えていった。なぜか、なんでそんなことができるのか。そして聖書を読んでいく中に改めてイエス・キリストの愛、十字架で罪人のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、そのことが分かり、そしてまたご自分も今までの自分が成したことや、また心の中に思ったさまざまなことを思い出したときに、自分ほど罪深いものはいない、その罪が分かり、またすべてをイエス・キリストの前に告白し、そしてキリストは身代わりとなって十字架に貼り付けになって自分の罪を許してくださった、そのことが分かったときに、これほど大きな愛はない、私はこのキリストのためにこれから生涯を捧げていく、その決心をなされたということであるわけです。ですから先生のその生涯のメッセージは、神と和解させていただきなさい、神との和解であった、自分が許され、そしてまた自分自身がこの十字架によって許されて、そして復活のキリストによって自分がどれほど愛されているのか、このことを伝えるのが自分のもう生涯の使命であると確信されて、献身に一歩踏み出されたということであるわけです。この第二コリント5章の20節には、キリストに代わってという言葉が2回使われています。私たちはキリストに代わって願いますという言葉が出てきます。私たち一人だけではないわけなんです。この手紙を書いたパウロ、彼もまたこのキリストの救いに預かった。彼もまた自分の罪を十字架で許していただくっていうその経験をした人物であるわけです。そして彼もまた自分の生涯をキリストに捧げる、このキリストの罪の許し、そして愛を彼は述べ伝えていったということであるわけです。ですから今もキリストは私たちに願っておられる。それは私たち自身が十字架によって罪を許していただき、神と和解し、そしてまたその和解を 伝えていくということであるわけです。まず私たちは自分自身が神と和解をする。神様は私を愛し、また私のいろんな失敗、その過ちを完全にすべて十字架で許してくださるということを、私たちはまず自分の心の中で体験するものでありたいと思います。まあ、法和先生の逸話はいくつかあるんですけれども、幼い時になんとお父さんがもう一番大切にしていた愛用の聖書を黒ペンキで真っ黒に塗りつぶしてしまった。牧師をしておられた温厚なそのお父さんの先生も、もうさすがにそのことに対しては法和先生をもうしっかりともう叱られた。まあおそらくはイエス様の十字架を覚えるときに、自分もこんな本当に今で考えてみたら大変な罪を犯してきた、それをもイエス様は代わりとなってあの十字架の上で許してくださったんだ、そして自分を生かし愛し用いてくださる、もうこのイエス様に自分は生涯を捧げていく、もうその思いは終生変わらなかったということであるわけなんです。太平洋戦争が始まる前に、日本はアメリカやまたイギリス、そういう国ともう断交していく、もうそれは敵国であり、キリスト教は敵国の宗教、そういう中にあってイエス・キリストの罪の許しということを伝えていかれた。そして実際には先生はもう軟禁状態にあって、また特攻警察にもう囲まれて、非常にもう制限された不自由な中で生活をされていたということを聞いています。でも一人の特攻刑事はもう先生に感動した。なぜか、その自分が軟禁されている家の中でこの日本のために、そしてまた日本人の救いのために、もうそれこそ涙を流して祈っておられる、その先生の姿にもう感動した、そういうような話も残っているわけです。おそらくそれもキリストの愛がなければできなかったことであろうと思います。それは先生だからできたというのではなくて、むしろ十字架で死んで死の中からよみがえられ、あの裏切った弟子たちにもシャローム、平安あれと言われたキリストが心の中に生きておられなかったら、そのようには祈ることはできなかったでしょうし、そしてまた言うなれば敵国となっていくその日本人を愛するっていうことは、この十字架の愛なくしては不可能なことであっただろうと思います。しかし逆に言うならば、もし私たちにこのイエス・キリストの十字架の愛があるならば、そしてまたキリストはこんな私をも許してくださった、そしてまた死の中からよみがえられて愛してくださっておられると信じるならば、私たちも同じことができる。私たちも他の人を愛することができ、そしてまたこのキリストの福音を伝える、いや伝えたい、おそらくそう思うと思います。そして事実先生はもう敗戦となった日本にもう真っ先に来られた、そしてこのキリストの福音を伝えていく、そして生涯を下げるということをされたわけです。まあ言うなれば、私たちは同じそのキリストの福音、十字架によって許されて、また自分は愛されている、その信仰の中に今私たちは生かされているということです。そしてパウロはもう一つ大切なことを語っています。 それは私たちはキリストに代わる施設なのですと言ってるわけなんです。キリストに代わる施設である。この施設っていう言葉は、まあ、英語の聖書を見るとアンバサドは、まあ、それは大使という意味なんですけれども、言うなれば私たちはこの大使である、キリストの大使なんだ。イエス・キリストを伝える。そしてこのキリストからもう全部任されている。そしてその力が与えられている。だから今私たちが生かされているのは何のためなんだろうか。もうキリストに代わって、実はこれはキリストのゆえにという意味があるわけなんです。もうキリストのための私たちは施設である。この許しの愛を伝えるために私たちは今生かされている。だから私たちは和解ってことに対しては相手から求めるんじゃない、いやむしろ自分の方から相手を許す、また相手を受け入れるということであるわけです。なぜならば私たちは神様から愛されて、神様によって自分は許されている。その信仰に立つときに私たちは他の人を許すことができ、また愛するっていうことも可能であるっていうことです。まあ、ある一人の先生の証を聞いたことがありますけれども、進学校で、自分のその同学年の人ともう一つのことで論争になってしまった。まあ、進学的な話をしていてですね、自分の方の考え方が正しいと言ってお互いに主張して譲り合わない。そして自分の方はずっともう年が上だし、相手はですねもう本当にこう若いと、もうでも向こうがもう弁が立つっていうか口出しちゃってですね、もうついに勢い余って、手が出てしまった、もう相手の頭をですね叩いてしまった。そしたらその相手の新学生はですね、僕は今日朝主の祈りをしてきた、だから仕返しはしない、もうその振り上げた手をですねもうどこに下ろしているのか、もう困ってしまって、まあ、自分の部屋に行ってもう机のところでもう祈っていった時にイエス・キリストのその十字架が心に浮かんで、イエス様は自分の罪をも許してくださった。そのことが分かったときに、もうこのままではダメだ。自分は卒業して一体何を語るんだろうか。イエス・キリストが十字架で許してくださり、愛してくださっておられるってことを語るんじゃないか。今のお前はどうなのか。それが示されたときに、もうその場で、もうイエス様、申し訳ありませんでした。もうお詫びの祈りをして、そしてその友人のところに謝りに行った。自分が暴力を振るったことをお詫びして、そして和解することができた。そして不思議なことに、もう以前よりも一層親しくなって、もう進学を卒業しても行き来するようになったというような証を聞いたことがあります。イエス・キリストは十字架の上で私たちに和解を与えてくださった。そして今私たちはその和解の使者である、パウロは語ったわけです。そしてまた法和先生もそのことを実行されて、キリストの許し愛を語っていかれた。そして今日私たちは聖書の御言葉を通してこのキリストに代わる使者である、そしてまたキリストに代わって願われていることは、神と和解させていただきなさい。このメッセージが私たちにも委ねられているんではないでしょうか。私たちもこの御言葉を心の中に与えていただき、また私たちも和解の使者として使わされて、イエス様の愛と許しを語っていくもの、そしてそれを実際にもう表して生活するものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、 この柏原にも教会が建てられて89周年を迎えます。また非常に困難な時もありました。しかし神様は変わることなく、もうその時代の人たちを愛し、また今日も変わることのない神様の愛が与えられていることを感謝いたします。どうぞまた私たちもこのキリストの愛をいただき、そしてまた十字架が私たちの心の中に鮮明に表されて、自分の罪のためにイエス様は死んでくださった、命を捨ててくださった、しかし死の中からよみがえられて、また私たちにもシャロームと平安あれと望んでくださることを感謝します。どうぞまたこのイエス様の愛にお応えして、私たちもこの和解、そしてまたこの罪の許しを語り、また表していくものとさせてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。